の父なる神様、受難週に伝っておりますが、私たちの信仰の営みにとって最も大事な意味が教えられる季節でございます。私たちの主の十字架と復活を深く事実として受け止め、またそこに示されておりますあなたの御心をはっきりと悟ることができ、私たちそれをすでに信じてはおりますけれども、信仰の成熟にさらに至ることができるようにお迎えにください。今日の御言葉は与えられますが、私たちの信仰の養いとしてくださいますようにお願いいたします。このような恵みの座に招かれながら、さまざまな事情で来ることができない兄弟姉妹たちがおられます。私たちのこの教会に属しながら、しばらく教会生活から遠ざかっておられます方々もございますが、健康を害しておりますならば癒しの御手を差し伸べてください。またさまざまな他の事情がありましたならば、それらを取り除いてくださいますようにお願いいたします。来週はイースター、どうぞ皆が喜びを持ってこの場所に参集することができるようにお迎えにください。主イエスキリストの御名として祈ります。
アーメン。
ヨハネの福音書の第3章16節から21節まで、新約聖書の167ページです。ヨハネによる福音書第3章16節から21節までを朗読いたします。ヨハネの福音書第3章16節、神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためでなく、御子によって世が救われるためである。御子を信じる者は裁かれない、信じない者はすでに裁かれている、神の一人子の名を信じていないからである。光が世に来たのに、人々はその行いが悪いので光よりも闇の方を好んだ。それがもう裁きになっている。悪を行う者は皆光を憎み、その行いが明るみに出されるのを恐れて光の方に来ないからである。しかし真理を行う者は光の方に来る。その行いが神に導かれてなされたということが明らかになるために。今日はご一緒にヨハネの福音書3章16節から21節をともに学びましょう。でこの箇所は、ある人は10節から続くイエス・キリストの御言葉が語られていると解釈いたします。また別の人は、いやそうではなくて、この箇所はヨハネ自身が前の文章を受けて彼自身の解釈を記しているんだと、そのようにと言います。あるいはある人はヨハネの説教だと、このように取る人もおります。聖書はもともとギリシャ語で書かれ、新約聖書はギリシャ語で書かれていることはご承知の通りありますけれども、ギリシャ語の、当時のギリシャ語にはいわゆる点とか、あるいは鍵括弧とか、そういうものはありません。ですからどこまでがイエス・キリストの御言葉であるのかは、それは私たちが解釈をする余地があります。新教訳聖書はご覧になりますと、21節の一番最後のところに 改革が付けられております。そうすると新共同訳聖書は10節からずっとイエス・キリストの御言葉であると、このような理解がなされているということになります。でちなみに英語の聖書の新契約聖書では17節のところにの終わりにいわゆる鍵括弧にあたる記号がついております。でそこはそれは17節までがイエス・キリストの御言葉だという解釈ですね。でしかし私自身は15節でイエス・キリストの御言葉を終わって16節からはヨハネ自身の福音書の記者ヨハネの言葉であると思います。理由は神はその一人子をお与えになったことにというこの一人子はイエス・キリストを指しておることは明らかです。そうするとイエス・キリストがご自身のことを一人子というふうに言うだろうか、そういうふうに思います。ゆえに16節以下はここはヨハネの言葉、ヨハネの、説教だという方もおりますけども、ヨハネの福音書記者ヨハネの説教だとこれを考えてもいいのではないかと思っております。もう一つ本論を学ぶ上で申し上げたいことがありますが、このヨハネの福音書3章16節はおそらく多くのキリスト信者に愛されている、これほど愛されている御言葉はないと思います。ある人はこれは聖書の中の聖書、福音の中の福音と呼びました。つまり聖書を一言で語るならばどういうことかといえばヨハネの福音書3章16節だ。だからヨハネの福音書3章16節さえ理解できれば、あるいは受け入れることができれば聖書全体を受け入れることになる、あるいは受け入れることができる。私自身もそのうちの一人であります。このヨハネの福音書3章16節は一番好きな御言葉でありまして、そして自分の信仰が分からなくなりました時にはこの御言葉を何度も何度も繰り返して読み直します。そうしますとその都度不思議なことにイエス・キリストに対する疑いとか迷いとか、キリスト教信仰そのものに対する疑問とか、あるいは私自身の信仰の不安とか恐れとか、そういうものが不思議に消えてしまう、そういう御言葉なのです。私自身の経験は皆さんに押し付けることはできませんけれども、しかしこのヨハネの福音書3章16節はそれほどの価値があるということを知っていただきたいと思います。この短い文章は解説する必要もないほどにここに書かれてあることは神様の御心が明確に明かしされている箇所だと思います。聖書は口頭無形なことが書かれているように思われるところ時もありますし、あるいは前と後ろが違ったことが書いてあるじゃないかとそのように思うようなことがあるかもしれませんけれども、この箇所ほど明確にこれ以上説明する必要のない箇所はないのではないかと思います。ここに示されております神様は聖書の神ご自身以外の何者でもないと思います。よく私は申し上げたことかも分かりませんが、幼稚園の園長をしましたときに、そのときにその PTA の役員をなさった方は長い間クリスチャンでした。信者さんの子供さんでありましたけれども、 で、その方が私にはっきり言われました。聖書の神は恐ろしい神だと。そのような恐ろしい神様として自分は神様を信じていますと。そのように神様を認識している方は私は大変不幸だと思います。せっかくキリスト信者になりながら聖書の神を恐ろしい神としてしか認めることができなかった。もう何十年も教会生活をしながら聖書の神様がまだ怖い神様としてしか理解することができないのだろうかと、そのように思ったことがあります。聖書の神は決して恐怖の対象ではありません。この御言葉を読めば読むほど、神砕けば神砕くほど聖書の神は恐ろしい神様だ、あるいは私たちからかけ離れてすしらぬ顔をしている神様でもなく、あるいは私と無関係の神様でもなくて、私に対して最も深いその憐れみの御心をお持ちになるお方であるということがよくわかると思います。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神はこの世を愛された、この世に主されております。世を愛する神、私たちはこの聖書の箇所を読み慣れて、いますから何とも思わないかも分かりませんけれども、しかし多くの宗教のあるいは哲学のあるいは思想の書物を読みましても、神が世を愛されているという、そういう神様が書かれてあるようなものは数少ないと、本当に少ないと言わなければなりません。多くの宗教がありますけれども、その宗教を信奉している民族は愛されるけれども、しかし隣国は愛さない、隣国を敵として憎み憎悪する神、そういう神様が描かれている。これは多くの宗教の、特に民族宗教と言われているものの特色ではないかと思います。あるいは神様は人間を厳しくしつけて律して、そして一人前の人間、あるいは高尚な人間にすることがその神の御心であるというような神が描かれている宗教書はたくさんあります。要するに人間が人間として生きるべき道を厳しく鞭を叩いて、お尻を叩いて律するような神を標榜する宗教はたくさんあります。しかしこの言葉はそうではありません。神は世を愛された、この言葉を聞いたユダヤ人たちはびっくりすると思います。旧約聖書の神はカナン人、モアブ人、エドム人と言われたような外国人を皆殺しに殲滅するような恐るべき神であったのではないのかと。実際ユダヤ人だけが選ばれた神であって、それ以外のものは皆憎む神、敵対する神ではないか。ヨハネが語っておりますことは、神は世を愛された、このように語るわけです。私自身旧約聖書を読んでいきますときに、確かにですね、残酷な神がそこに描かれているのにおじけづきます。しかしそれは人が本来そのように滅ぼされるべき世界であって、世であって、 そのことを思いますときに、神がその世を愛されているということは驚きの言葉でありました。しかし、イエス・キリストをお使わしになったという、その事実を、やっぱり神様はこの世を愛されたのだと思わざるを得ませんし、信じざるを得ませんでした。実際、ヨハネがこの言葉を書きましたときには、ローマ人がユダヤ人を占領し支配している時代の書であります。ヨハネ自身がそのような占領され支配されている民族の一人でありました。その彼が説教するにあたって、神はその一人をお与えになるほどによう愛された、このように言っている。そして肝心なことは、この世に私たちも属するものだということであります。この世は、それは神に敵対し、あるいは神を憎み、あるいは人間同士がお互いに争うような醜悪な醜いこの世です。私たちは常識的に考えれば、この世は愛されるはずがありません。実際、私たちの周囲にいる人々、そして私たち自身、神様に愛されるはずもない者たちです。醜さや、あるいは別の面から言えば惨めさや、そういうものが蔓延しているこの世です。ところが、ヨハネは語ります。神は世を愛された。その証拠は、一人子をお与えになるということに示されている。与えるというのは、これは無償で、限りなく賜物として与えるという意味に使われる言葉です。ですから、ただポンと何かを投げて与えるというようなものではなくて、そこに心を込めて、賜物として、贈り物として与える。イエス・キリストを私たちはそのような賜物として与えられております。そこに神様の限りない善意、神様の限りない慈愛、あるいは慈しみというものが示されております。しかも、その一人をは、たった一人の唯一の神の御子で現れましたけれども、このお方を与えるということは、それは前の十節からの御言葉によれば、それは十字架の上にキリストが与えられたということでありましょう。十字架の上にキリストは挙げられるほどまでに、それほどまでにイエス・キリストを神様は賜物としてお当てになった。十字架につけられた神の御子を賜物、贈り物として与えた。このように私たちは与えるという一言から読み取れることができます。そしてさらに言われております。一人を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得る。滅びということと永遠の命を得るということは究極的な対照語です。ピンとキーですね。しかし、その滅びということが一人も滅びないで、例外なく滅びないで永遠の命を売ることこそ神様の御心である。イエス・キリストを十字架につけて殺してまでその賜物を私たちに与えたも、神様はその御心といえば、私たちが一人も滅びない、例外なく滅びないで 永遠の命を得ることに他にならないとヨハネは語っております。これ以上私の力ではこの福音の中の福音を解き明かす力はありません。けれども私自身は信じております。皆さんがこの御言葉を読んでくださって、それを大きく膨らませて、そしてその膨らんだ恵みの中に入れられて、そして歩むことができると、それを私は信じております。皆さんお一人お一人がこの御言葉の中に生きてくださるように願うものです。御言葉の解き明かしですので、3章の16節で終わるわけにはいきません。さらに続けて解き明かしていきたいと思いますが、17節18節は16節と同じことを言っていると取ればいいと思っております。ここにいろんなことが書かれてありますけれども、書かれてあることは16節と同じです。つまり一人子を与えるほどにというのは、それは御子を世に遣わすということであります。与えるということは派遣するということによってでありました。そして裁くというのは、これは滅びの宣告をするということです。裁判というものがありまして、そしてその裁判においては、神様の裁きにおいては私は知っております。皆有罪宣告を受けるわけです。人間の裁判には無罪放免という処置もそらあるわけですね。あってこそ裁判というのを行われるわけです。けれども神様の裁判はそんなものではありません。全員が皆有罪判決を受けて滅びを宣告されるべき裁きです。ですから神様よう裁かれたならば、誰もその裁きを免れることができないで、有罪判決、滅びの宣告、単なる死刑宣告じゃなくって滅びの宣告を受けざるを得ません。けれども神様はもともとそういうお気持ちはなかった。世を裁くお気持ちはなかった。なぜならば御子を世にお遣わしになったからです。イエス・キリストを十字架につけたということは、それは神様が一人も裁かない、一人も有罪宣告を与えて滅びに陥れるお気持ちは全くなかった。これが17節に記されていることです。そして御子を信じる者は裁かれない、このように記されております。ところがですね、神様の御心はそうなんですけれども、しかし現実には信じないというものがおります。けれども神様は信じない者どうされるかと申しますと、あえてキリストが十字架につけられて私のために死なれたのに、そのものをもう一度引っ張り込んで裁判の席につけて裁くかというと、そうではない。ヨハネが語っておりますのは、信じないことがもうすでに裁かれているんだ、わざわざ神様の裁きの前に立たされて裁判を受けなくても死にないということ自身がすでにもう裁かれていることだ。19節以下はその前のところで言っておりますことのその訳は、私はそのように解釈しますのは、それは日本語の聖書のには何も書いてないんですが、英語の聖書ではここではなぜならばという小さな言葉をつけております。 リビングバイブルという分かりやすい聖書はそのわけはということを19節の冒頭に入れております。19節に、ね、なぜならばとかですね、あるいはそのわけはですから、19節以下は16節から18節が記されております理由です。というよりもですね、私自身はの解釈は、御子を信じない者はすでに裁かれている、御子の神の一人の名を信じない者はすでにもう裁かれているという言葉を受けて、その理由は、そのわけはと解釈したいと思っております。そして19節から21節に書かれてありますことはですね、2種類の人間がいるということであります。一人はその行いが悪い人間、もう一つは真理を行う人間、そして光を好む人間と闇の方を好む人間、これらはあれかこれかだということに気がつくと思います。光と闇の中間、私たちはそういう中間をよく想定するわけですけども、春の明け物のあの時期なんかまだ闇のでもない、光でもない、昼間でもない。ところがですね、ここで記されておりますのは、そんな中間状態は一切ない。光か闇か、あるいは悪を行うか、あるいは真理を行うか、善を行うと書いてありません。真理を行う、真理というのは行うべきものだというのがヨハネの言葉なんですね。私は真理真理だとよく言いますけれども、そういう真理は抽象的で分かりにくい、なんか別世界の真理なんてはなくてですね、真理というのはそれは行うべきものだと、行わない真理なんてのは真理の名に値しないと、あたかもヨハネは言っているかのようです。正義とか善とかと言わないで、ヨハネは誠、真実、真理と申しました。で、悪を行うものか真理を行うものか、どちらか、これしかないんだと、あれかこれしかないんだ。ですから真理を行う、あるいは光を好む、これ明らかにこの光はイエス・キリストを指しております。つまりイエス・キリストの方を好む者はイエス・キリストを信じる、その者は一人も滅びないで永遠の命を得る、神様を得させんとする神様の御心の中にありますけれども、信じない者はもうすでに裁かれている。なぜならばあれかこれかしないわけしかないんですね。その途中とか途上とか中間状態とかないわけです。そうしますと、信じないということは光の中に属するということ、闇の中に属するということであり、結局は悪を行う者どもだと。信じないということは、すでに裁かれているというのは、あれかこれかしかないという見方からすれば、もう悪を行う者、闇の中に住む者以外の何者でもない。だからもう死にないということ自身がすでに裁かれていることなんだ。私たちはこのようなですね、ヨハネの説教をここで改めて学せられました。私は最後に申し上げたいと思います。この箇所は今日は受難日ですね。あえて私はこの聖書の箇所を選びました。この聖書の箇所ほど今日の箇所に今日の日にふさわしい聖書箇所はないのではないかと思います。受難日、それはイエス・キリストの十字架を思う日です。特に金曜日はキリストが十字架につけられた十字架の日です。 その日は私たち一体何を心に留めるべきでありましょうか。一人も滅びないで永遠の命を得させるとする神様の御心がこれほどはっきり表される時はありません。十字架がの時、イエス・キリストが十字架にかけられた時に闇が覆いました。ある人はそれは日食だと言うんですけども、日食であるかないかは分かりませんけど、とにかく特別な現象が起こりました。闇が覆ってきたんですですね。しかし十字架の時が終わりましたならば、またその闇は吹き払われました。イエス・キリストの十字架は、それは本当にこの世の闇が支配するようなひとときであったかもしれません。罪の勝利であったかもしれません。けれどもキリストが十字架で息を引き取られたときに、すべて終わったとキリストはおっしゃいました。何が終わったんでしょうか。ご自身の苦しみが終わったんでしょうか。そうじゃありません。神様の救いの計画が終了した。それは一人も滅びないで私たちが永遠の命を得る、その神様の御業が終わった。今週はその金曜、聖なる金曜日を迎えますけれども、この三章の十六節を心に留めていただきたい。そうすると十字架の意味がもっともっと私たちに切実に迫ってくるのではないかと私は思います。お祈りします。天の父なる神様、今日はイエス・キリストの十字架を特に思う一週間でございます。しかし、それは単なる十字架ではなくて、そこに神はその一人を賜るほどにこの世を愛された。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためであるという神様の御心が実現し成就する時でありました。私たちはそのことを信じて永遠の命を約束されております。けれども信じないならば、すでに裁かれている、すでに滅びを宣告されている、このことも教えられました。私たちはあれかこれかどちらかの世界にしかおりません。今どうぞ十字架の道を私たちも喜んで辿っていけるように、心を開けてあなたに導かれますようにお助けください。イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。
Amen.